して他の者が彼女と結婚するといけないから。司たちはさらに民に告げて言わなければならない。恐れて弱気になっている者はいないか。その者は家に帰れ。戦友たちの心が彼の心のようにくじけるといけないから。
まあ、日曜日もちょっと話したように、今年こそが、まあ、カリルの時ではないかと思います。すなわち私たちの、まあ、必要としているものは、まあ、今まで知り合いになった人々のための燃える心です。体の救いのために祈り続けることなのではないでしょうか。ですからイエス様は、まあ、マタイ9章の36節から次のように言われました。また群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている体をかわいそうに思われた。その時弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。まあ意味は、備えられている人々が多い、病気によっていろんな悩みによって苦しみによって備えられた人々は多いけど、体に救い主を紹介する兄弟姉妹は少ない、全然足りない。それだけではなく、多くの兄弟姉妹は、まあ、自分の知恵、自分の力に頼って解決つまずきを与えるものであるとしは今頃なのではないでしょうか。だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。本当に本気になって祈る人はどういう人々であるかと言いますと、自分はできません、無理です。一人の人を導こうと思っても無理、納得させようと思っても無理。もう手上げ、まあ、それは勝った人々は本気になって祈るんです。ですからイエス様は頑張って頑張ってと言ってないよ。祈りなさい、何でもできるお方に頼ると主は働くのです。結局イエス様によってその抗った人々は主の身元に導かれなければならない。私を用いてください。あれはイサヤのような叫んだのように祈るべきなのではないでしょうか。主よ、私はここにおります、私を使わせてください。まあ、イエス様が弟子たちを、人を、まあ、人間の巣などるものとして用いるために召してくださったし、そして言われたのは、ただ従いなさい、迷う羊として先に行く牧者なるイエス様についていきなさい、それだけです。まあ、弟子たちとはついてきました。今まで大切な下見を捨ててしまったのです。妨げとなるもの、引きとどめようとするものも、第二者のものも全てを捨てたのです。そしてパウロもやっぱり一番用いられたものだったんですけど、彼も同じ態度を取りました。自分にとって得であったもの、結局大切になったものを皆イエス様を知る素晴らしさのゆえに損と思うようになり、まあ損だと思ったから捨てちゃったと彼は告白しています。けども、このパウロはどうしてこの態度を取ったなのでしょうか。まあ、彼は確信したからです。すなわち、もしかすると私は熱心にいろんなことをやったとしても、主は祝福しないで、すべての努力は全く無意味であると思ったからです。彼はもちろんバカバカのように、まあヨハネ伝よく読みましたし、主を語ってくださいという上かばけを持って見たのです。そして必ずイエス様のヨハネ伝中古書の御言葉を何回も何回も読んだなのではないかと思います。まあよく調べてる箇所です。 ヨハネ伝信仰書の一節、私はブドウの私は誠のブドウの木で、私の父は農夫です。まあ、誰でもわかる、農夫がなければ何もならない。イエス様はこういうふうに広がって、まず父のことを言われたのです。五節、私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。北節、誰でももし私にとどまっていなければ、枝のように投げ捨てられて枯れます。まあ、身にならない。人はそれを寄せ集め、火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。そしてコリント第一の時に、これもパウロの心を表すものなのではないかと思います。302ページです。コリント第一の手紙9章の24節から、競技場で走る人たちはみんな走っても勝負するのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も勝負られるように走りなさい。また投球する者はあらゆることについて知性します。彼らは口をかむる受けるためにそうするのですが、私たちは口ないかむる受けるためにそうするのです。ですから私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。こう打つような剣ともしてはいません。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者になるようなことのないためです。まあ、その可能性が十分にあるとパウロでさえも告白しなければならなかったのです。そしてコリント第2の手紙の中で、パウロは同じくコリントの兄弟姉妹に同じことについて、まあ、言葉は違うけど内容的に同じことを書いたので、320ページですね。5章の7節から、確かに私たちは見るところによってではなく信仰によって歩んでいます。私たちはいつも心強いのです。そしてむしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っています。そういうわけで肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。なぜなら私たちは皆、まあ、例外なくキリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各地その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。まあ、報いを受けるか受けないかは決められることです。まあ、日曜日少しだけ、まあ、5つの大切な事実について考えてまいりました。すなわち主の憐れみによって救われ、イエス様のものになった兄弟姉妹はふさわしく歩む必要がある。そうしないと主のために身を結ぶことができないし、妨げを与えるわけだからです。まあ、5つの点とは、第1番目は私たちの生活は競争であると御言葉を言っています。私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争忍耐を持って走り続けようではませんかと、パウロは途中の人々を励ましたのです。まあ、パウロだったかわからないけど、ヒープ書の著者なんです。まあ、走れましょうという呼びかけでした。2番目、まあ、クリスト者の生活は、まあ、旅人や昼夕者の歩みにも例えられています。ペトロはその第一の手紙2章11節に、愛する者たちをあなた方にお勧めします。旅人であり昼夕者であるあなた方は魂の戦いを挑み、肉の欲を遠ざけなさい。 まあ、あなた方は確かに救われたけど、旅人です。被用者に過ぎないよ。第3番目の大切な事実では、兄弟姉妹の生活が絶大な力を持つ敵に対する戦いです。パウロはエペソ書の中で6章12節ですけれども、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権力、この暗闇の世界の支配者たち、また手によるもろもろの悪霊に対するものですと書いたんです。けど私たちは、私たちの勝利者などの側に立つことができる。戦いは私たちの戦いではない。ただ立って見なさい、主は戦ってくださると、失意失意の中にも書かれています。結局恐れることはない。私はあなた方と共にいる、あなた方の代わりに戦っていると主は約束しておられます。そして第4の大切な事実は、戦いの結果が私たちと主イエス様にかかっているということです。勝利者なるイエス様は単なる器を、空っぽの器を求めておられます。その器を通してご自身の勝利を明らかにすることができれば、それで十分です。結局主はちっぽけなどうしようもない人間の道具者として用いようと望んでおられます。第5の大切な事実は、多くの兄弟姉妹が実際は戦いに役に立たない、あるいは戦う能力がないということです。そして今読まれた申命記の日章4節から8節には、戦いに参加すべきでない、まあ、4種類の、まあ、兄弟姉妹と言いたい。なぜならばイスラエルのため、神によってあらばがたために言われた言葉です。結局戦いに参加すべきでない4種類の兄弟姉妹について述べられております。すなわち彼らは失格者とされました。主はご自身の民を、兄弟姉妹一人一人を用いたく思っておられ、ご自身の勝利が明らかにされることを望んでおられるのですけど、そのような失格者を用いることができません。まあ、この申命記の中で、まあ、合格のためのいろいろな要素がいかなるものであり、失格に導くものはいかなるものであることについて書かれています。まあ、ちょっと4つの点について考えたいと思います。その第一は、すべてを主に捧げたくないものは失格者と呼ばれています。五節、司たちは民に告げて言いなさい。新しい家を建てて、またそれを奉献しなかった者はいないか。それは家を帰らなく、その者は家に帰らなければならない。彼が戦死して、他の者がそれを奉献するといけないからとあります。まあ、聖書によると、その統治は新しい家は主に清められるという習慣があったことがあります。すなわち、その新しい家は主のものであり、主が自由にお持ちになることが大敵になったんです。この家、すなわち全家族と共に全てを主の御手に捧げなければ、まあ、戦いに参加する資格が与えられなかったのです。このことは一体私たちに何を語っているなのでしょうか。それは私たち、イエス様のものが、まあ、主の家、主の住まい、そして聖霊の宮であるということを意味しているのです。コリント第一の手紙の6章、中級説、施設、まあ、よく知られている御言葉ですけれども、次のように書かれています。297ページです。6章の中級説から、あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや 自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は大顔を上がって